皆さんこんにちは。テクノロジーの最前線を追いかけるポッドキャスト、テックトレンドへようこそ。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。素材と製造の専門家、トロイです。今週も機能性材料の最新動向についてお話ししていきましょう。
トロイさん、今週も未来を大きく変えそうな材料のニュースが飛び込んできましたね。特に量子コンピューター対策とか、スケールが大きい話が気になります。
ええ、そうですね。情報セキュリティから日常生活まで幅広い分野で材料科学の進展が見られます。まずは未来の情報技術とセキュリティについて触れていきましょうか。
はい、ぜひ。量子コンピューター対策ってなんか難しそうですけど、私たちの生活にどう影響するんですか？
ええ、まさに未来の脅威に備える動きですね。国立研究開発法人情報通信研究機構 NICT と凸版ホールディングスなどが共同で大量子計算機暗号 PQC への移行技術の実証に成功したんです。
PQC、 それってつまり量子コンピューターでも解読されない暗号ってことですか？
その通りです。将来的な量子コンピューターの登場で今の暗号が解読されるリスクがあるため、第二ルート証明書というシステムを使って安全に PQC へ移行する技術を確立したんですよ。
へえ、なんか映画の世界みたいですね。私たちのネットショッピングとか全部守られるってことですよね。
はい、インターネット通信のセキュリティを長期的に確保するための重要な一歩と言えますね。
なるほど。じゃあデータ自体はどうなんでしょう？デジタル化で爆発的に増え続けているわけじゃないですか。
いい質問ですね。データストレージの進化も不可欠です。 TDK が次世代データストレージ向けのスピントロニクス材料で進展を発表しました。
スピントロニクス、それって電子のスピンを使うんでしたっけ？
ええ、その認識で間違いありません。電子の電荷だけでなくスピンも利用することでデータ密度を向上させ、消費電力を削減する高効率な次世材料を開発しているんです。
うわぁ、それって私のスマホの容量がもっと増えてバッテリーも長持ちするってことにつながるんですかね？
将来的には超高速、大容量、エネルギー効率の高いメモリーソリューションが実現し、コンピューティング分野に革命をもたらす可能性を秘めているんですよ。
すごい、未来の技術が着々と進んでいるんですね。さて、次のテーマは私たちの暮らしをもっと良くする環境とエネルギーの課題解決について聞きたいです。
そうですね、今週は特に持続可能性と新しいエネルギー技術に関する進展が多く報告されています。まずは電気自動車 EV モーター向けの輝度類フリー永久磁石の進展についてお話ししましょう。
輝度類フリーってレアアースを使わないってことですか？それって資源問題的にすごく重要ですよね。
まさにその通りです。窒化鉄ベースの材料に焦点を当て、窒素含有量と微細構造を精密に制御することで従来の輝度類磁石に匹敵する磁気強度を持つ輝度類フリー磁石の開発に成功しました。
わあ、それって EV がもっと安く環境に優しく作れるってことですよね。地球に優しい EV が増えるのすごく嬉しいです。
ええ、希少な輝度類元素への依存を減らす持続可能で費用対効果の高い代替手段を提供します。他にも先進センサー向けに鉛フリー圧電セラミックスの開発が進んでいます。
鉛フリーってやっぱり環境に配慮した素材ってことですか？
そうですね、環境毒性のない材料で医療や家電製品向けの高性能な圧電センサーやアクチュエーターの実用化を目指しているんです。
なるほど、私のウェアラブルデバイスももっと賢くて環境に優しくなるってことかな。
ウェアラブルデバイスといえば高効率フレキシブル圧電エネルギーハーベスターの開発も報告されていますよ。
エネルギーハーベスター、それって動くだけで充電できるみたいなことですか？
ええ、人間の動きや周囲の振動といった機械的エネルギーを電力に変換してバッテリー不要のウェアラブル機器を目指すものです。低周波の動きからでも十分な電力を生成できます。
マジですか？私のスマートウォッチもいつか充電しなくてよくなるってことですか？それは熱いですね。
将来的には 自己給電型センサーやスマートテキスタイルの普及につながると期待されています。
あと超伝導技術でセシウムの精密解析ができるようになったっていうのもありましたよね。
ええ、理学研究科の研究チームが超伝導技術を応用して X 線吸収スペクトルの高エネルギー分解能化に成功しました。これによりセシウムのような元素の電子構造や局所環境を前例なく精密に分析できます。これは触媒やエネルギー貯蔵、環境修復といった幅広い分野における新たな機能性材料の設計と理解に不可欠な技術となるでしょう。
うん、もう未来がどんどん現実になっていく感じがしますね。私たちの暮らしがもっと快適になるような材料のお話も聞きたいです。
はい、私たちの生活をより豊かにする材料革新も進んています。まずアレクシウムインターナショナルグループがアレクシクールという温度調節ソリューションを商用化しました。
アレクシクール、それって暑い時も寒い時も快適にしてくれるってことですか？
そうです。布地向けに総変化材料 PCM という仕上げ処理を提供し、熱を吸収、貯蔵、放出することで寝具や衣料品、自動車内装などの熱快適性を向上させる技術です。
すごい。寝苦しい夜もこれがあれば快適に眠れるってことですね。うちの布団もアレクシクールにしてほしいです。
そしてネイチャーマテリアルズに掲載された研究では、構造材料の耐久性を向上させる自己修復コーティングの画期的な進展が報告されました。
自己修復コーティング、まさか傷ついても自分で治っちゃうってことですか？ SF 映画みたいじゃないですか？
ええ、亀裂が発生した際に修復剤を放出するマイクロカプセルを組み込んだコーティングで損傷を自律的に封止し、材料の寿命を大幅に延長できることを実証しました。インフラや自動車、消費財産業にも広く影響を与え、費用対効果の高い持続可能な解決策になると期待されています。
自動車といえば音が静かになる材料の話も出ていましたよね。
ええ、アプライドフィジックスレターズに自動車産業向けの音響ノイズキャンセリング用メタマテリアルの応用が紹介されています。
メタマテリアルってなんだか不思議な名前ですね。どうやってノイズを消すんですか？
特定の周波数で音波を吸収または方向転換できる薄く軽量な構造のパネルを設計したものです。低周波のエンジン音やロードノイズを大幅に低減し、車内の快適性を向上させます。
うわぁ、長距離ドライブももっと楽しくなりそう。これ絶対欲しいです。
また極限環境で優れた強度と耐食性を発揮する高エントロピー合金の新たな発見も報じられています。航空宇宙や原子力産業など過酷な条件下で使用される材料の安全性と運用寿命を向上させるでしょう。
今週のニュース本当に盛りだくさんでしたね。なんだか未来の生活がぐっと近づいてくるようなワクワクする話ばかりでした。
そうですね。今週のポイントを3つにまとめると、まず1つ目は情報技術とセキュリティの進化を支える新素材開発ですね。量子コンピューター対策や次世代データストレージがその代表例です。2つ目は持続可能な社会を実現する環境配慮型材料への転換です。輝度類フリー磁石や鉛フリー圧電セラミックスなどがその流れを加速させています。そして3つ目はより安全で快適な生活を可能にする機能性の向上です。自己修復コーティングや温度調節材料、ノイズキャンセリング技術などが私たちの暮らしを変えていくでしょう。
トロイさん、今日もたくさんの「へえ」と「すごい」をありがとうございました。私のスマホもいつか充電しなくていい日が来るのかと思うと今から楽しみです。
ええ、今後の進展にも注目していきましょう。
それでは皆さん、来週もテックトレンドでお会いしましょう。ナビゲーターのスージーでした。
トロイでした。
またねー。